こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。52歳33期、歩く食べるやめるで体が変わる代謝リセットダイエットは、 YouTube チャンネルダイエットおばチャンネルを運営する著者が自身の減量経験をもとにまとめた実践型の健康ダイエット書である。著者は50歳時、生活習慣の見直しを必要とする健康上の指摘を受け、体重82キロから1年7ヶ月で 33.4 キロを減らしたとされる本書の中心には、減量の成否を根性や短期的な制限だけで説明せず、食べる、使う、出す、寝るという日常の代謝の流れを整えるという考え方がある。外食加工食品中心の食事、夜型の生活、運動不足を一度に責めるのではなく、自炊短時間の方向、早寝早起きという小さく続けやすい行動へ置き換える、特に加齢や疲労、反復するダイエット失敗に悩む40、60代の女性に向け、体験談と生活習慣の再設計を結びつけた一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べる、使う、出す、寝るで代謝を生活全体の循環として捉える本書の独自性は、代謝を単に基礎代謝が高いか汗を多くかくかといった数値的体質的な問題に限定せず、日々の行為が連なる流れとして説明する点にある。著者は、栄養を取り入れる、食べる、身体活動や体温維持などでエネルギーを使う、不要物を排出する、出す、修復や休息を担う、寝るを一続きの循環として捉える。ここで重要なのは、食事だけを極端に変えても、睡眠や活動量が乱れたままなら行動を継続する力そのものが損なわれうるという見方である。減量を医師の試験にしないため、食欲疲れ、活動への抵抗感を生活条件と関連付けて考える。これは厳密な医学的治療法を提示するというより、体重管理を支える日常行動を見える化する枠組みである。読者は体重だけで成否を判断せず、食事の質、排便を含む体調、睡眠、無理なく動ける感覚をまとめて観察する視点を得られる。次に、加工度の高い食事から自炊中心へ移し、食行動を管理可能にする。食事面で本書が重視するのは、単純な断食や一律の禁止よりも、外食、ファストフード、レトルト食品、菓子類に偏っていた食生活を自炊と生鮮食品を中心とした食事へ移すことである。著者の経験では、この変更は摂取量だけでなく、食材、味付け、砂糖や脂質の使い方を自分で把握する契機になった。自炊は万能ではなく、家庭料理でも高カロリーになりうる。しかし、調理の主体を自分に戻すことは、食べる内容を調整し、食事を衝動的な選択から準備できる習慣へ変える実務的な手段になる。本書には、減量初期に糖質制限を取り入れた経緯も示されるが、中心的なメッセージは、特定の制限法を万人向けの正解として押し出すことではない。体調や健康状態に応じて方法を見極める必要があり、糖尿病などの診断・治療に関わる人は、自己流で大きく食事を変える前に医療専門職へ相談すべきである。さらに、1日1分でも歩くという最小単位から活動習慣を再起動する運動に関して、本書は、最初から長距離走や高強度の筋力トレーニングを課す発想を取らない。著者が掲げる1日1分でも歩くという提案は、運動嫌い、体力低下、過去の挫折によって行動開始の負担が大きい人を想定したものだ。短時間の歩行そのものの消費カロリーを過大評価するのではなく、毎日動くという中断しにくい基盤を作ることに意味がある。歩行は特別な施設や技術をほぼ必要とせず、家事や移動などの日常活動とも接続しやすい。著者自身の運動は、ウォーキングからランニング、筋力トレーニング、キックボクシングへと変化したと紹介される。この順序は、最終的な運動種目を模倣するよう求めるものではなく、体力や意欲の変化に合わせて選択肢を広げる例として読める。痛み、息切れ、持病がある場合には無理を避ける必要があるが、本書は運動できる人だけの減量ではなく、始める感知を下げる実践を前面に置いている。そして、夜型生活を見直し、睡眠を食欲と回復を支える要素として扱う本書では、深夜までゲームをしながら菓子やアイスを食べる生活から離れ、早寝早起きへ移行することが、食事や運動と並ぶ大きな柱になっている。睡眠を削ったまま食事制限や運動だけを強化すると、疲労によって準備や継続が難しくなり、夜間の間食を含む生活リズムも整えにくい。著者の寝るは、翌日のために体を休ませ、日中に活動する土台を作る行為として位置づけられる。ここで注目すべきなのは、睡眠を減量のための補助的なテクニックではなく、代謝の流れを成立させる一工程として扱う点である。早寝早起きが全ての人に同じ時刻を要求するという意味ではない。勤務形態や家庭環境によって実行可能なリズムは異なるため、重要なのは、自分の生活において睡眠時間と就寝・起床の一貫性を確保することである。本書は、 夜の過ごし方を変えることが翌日の食事選択や活動量にも波及するという習慣間のつながりを示している。最後に、意志が弱いという自己非難を継続可能な環境設計の課題へ置き換える。著者はランニング、年後ダイエット、補正下着など様々な試みが続かなかった経験を語り、失敗を個人の根性不足だけで説明しない本書の代謝リセットという表現は、疲労食習慣、睡眠不足、運動不足が重なった状態ではそもそも減量行動を維持しにくいという理解を促すための言葉として機能する。この視点の価値は、読者が自己否定を止めるだけでなく行動を妨げる条件を具体的に特定できる点にある。例えば、外食が続くなら自炊の頻度を少し増やす、運動の予定が負担なら歩行時間を酷小化する、夜食が習慣なら就寝時刻から見直すといった修正が可能になる。一方で、代謝という語が体重変化のすべてを説明するわけではない。疾患、服薬、更年期症状、心理的な食行動など個別の医学的社会的要因もあり得る。本書は個人の成功体験を核とするため、読者は原則を参考にしつつ、自分の状態に合わせて医療的助言も活用する姿勢が求められる。結論として、本書は、短期間で体重を落とすための厳格な献立集や運動処方を求める人より、何度もダイエットを始めては続かなかった人、疲れやヨガ生活、食事の乱れを一体の問題として見直したい人に向く。とりわけ、加齢に伴う体調や生活リズムの変化の中で、以前と同じ方法では続かないと感じる40、60代の読者にとって、実行の入り口を小さく設定する考え方は実用的である。読者が得られるのは、体重だけを追うのではなく、自炊、日常の歩行、睡眠、排出を含む体調管理を関連付けて観察する視点だろう。類書にも食事改善、運動、睡眠を扱うものは多いが、本書は専門家による理論の網羅より、著者自身が82キロから生活を立て直した経験を軸に、食べる、使う、出す、寝るという覚えやすい循環へ整理している点に特色がある。また、最初から高い目標を課さず、1分の歩行のような低い開始ラインを示すため、運動への抵抗感が強い人にも読み替えやすい。ただし、体験談を普遍的な医療助言と受け取らず、持病や治療中の問題がある場合は専門職と相談しながら活用するのが適切である。ご支援いただける場合は、ダイエットおばチャンネルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。